的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと、コミュニケーションが楽になる組織づくりをしている会社リボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは哲学者の谷川義弘さんにお越しいただきました。谷川さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。
今 その前半の続きになるんですけども、さっきアミさんも言った更新可能なところっていうのはすごいいいなったんで、建築に関してはちょっとやっぱまあそのエビデンスを求められるところがあるよって話したんですけども、ちょっとまあその話で今話した後に思い出したのは、僕やっぱりそれにそのエビデンスにビクビクしながらやるのってそもそもなんか違うんじゃないのっていうふうに思って、まあ僕は自分で組織じゃなくて、まあ自分で、まあ設計事務所やってるんですけれども、まあある時から、まあちょっと僕どんな空間が生まれるかわかんないですよっていう話をしだして、そうすると面白いもんで、今まではプランを提案して、こういうプランどうですか？あ、これいいですねっていうので契約になってたんですけども、最近僕はこういうふうに考えるし、スケジュールとかだって打ち合わせが長引くかどうかも分かんないから決められませんよみたいな、そういう分かんない分かんないを連発してたら、それが気に入って契約になるっていうケースが割と最近多くてですね、まあ簡単に言うと、まあそういう考え方が気に入ったから、じゃああなたに依頼するよって、まあ信用投資みたいなとこですよ。まあ僕としてはすごいそれはありがたいことで、それに期待に応えようとするので、まあ逆に言うとすんごい時間がかかっちゃったりとか、そこは自分でも予測不能なんで、ひいひい言う時もあるんですけども、ただ、得てして、幸せに仕事はできてるなって、それは今ふと思って、エビデンスにまみれてるけれども、意外と、そこからちょっとずれてやれてるなって今、思ったってのを、ちょっと、伝えたいなと思って。で、まあ、一応今回その後半は、さっき、前半で話したのキーワードあったと思うんですけども、まあ、その中で僕は考えてます。で、谷川さんは、こうですね。まあ、言葉の世界はこうですね。いろいろまあ、話してきた中で、じゃあまあ、せっかくこういう機会があって、この、お話できてるので、まあ、的場チャンネルっていうのは、まあ、今回まあ、番外編的に、まあ、谷川さんに来てもらって、いろいろお話、させてもらってるんですけども、本来はその、まあ、なんかありたい、まあ人間のありたい姿みたいなものをこう考えてる企業さんとかが来て、僕がそれで、じゃあ、こういう場があったらいいですね、みたいなことをお話しするっていうのが一つフレームとしてあるんですね。
なるほど。
そう。ただ今回は逆に、僕はこんな風に考えてますと。空間作るときこうこうこうですって お題をちょっと出させてもらって、で、それについて方法みたいに。聞いてもらって、それから連想する谷川さんのまあ言葉の世界の話とかを聞かせてもらった中で、はい、じゃあ逆に谷川さんが考えるこんな空間があったらいいなみたいな、そういうイメージがあったら、そのイメージをちょっと深掘りしながら、例えばその空間にまあ何でしょうね、こうちょっと名付けと名前をつけるみたいな、名前をつけるとすごく今までの話集約すると、なんか名前つけるといろんなものが削ぎ落とされてこう行動とか思考が規制されるんだけれども、なんか名前をつけることで、なんかそこが広がるみたいな、ちょっとそういう空間があったらいいな、トークができたらいいなっていうので、後半やれればと思うんで、そういう振り方でどうでしょうか。
はい、大丈夫です。そうですね。つまり、なんか私が何かを喋るってことだと思うんですけど、
そうです。そうです
鶴見俊介さんっていう哲学者で、はい、なんかその人の考えは割と私は好きなんですよね。日本の哲学者の方で、大正に生まれて2015年に亡くなった人なんですよね。何歳ぐらいまで生きたんだろう、90歳代ぐらいだと思う、うん、
結構長命です
ね、はい。まあ、昔の人についての本を書いたぐらいには超研究してたんですよ、
はい。
まあ、彼が結構いろんな面白い話をしていて、戦後終戦、はい、敗戦直後の道とか、まあ、あと路地とかがすごい好きなんですね、
はい、
その人、
はいはい、
何かっていうと、まあ、それぞれの家がある、 でも、はい、暮らしを家で完結できない時期とかが、うん、まあ、敗戦直後にはあったわけですね、
はい、
まあ、家の機能が破壊されてたりとか、
はいはい、
まあ、もともと使ってたそのかまどみたいなものが使えるような設備がないから、別の何かこう七輪とか、
うんうんうん、
タドンとか、なんかいろんな別の何かを持ってきて、代わりに家の中でやっていたことを、まあ、例えばすごい煙が出るとかそういうことが
あるん
で、
うんうんうん、
外でやるっていう、道端でやるっていうことをやった
り
していて、だから道はうちの外なんだけど、まあだから縁側みたいなことですよね、
はいはいはい、
うちの外なんだけどほぼうちで、
うん、
でもそこに通りがかる人っていうのは、うん、まあもちろん全く見知らぬ人もいるけど、ほぼ知ってる人でもあるみたいな、
うんうん
うん、そういう融通の利くなんか外みたいなものとか、
はいはい、
あと子供がなんか遊びを立ち上げたりする路地みたいな場所っていうのは好きだっていうふうに、まあ、鶴見さんが言っていて、
うんうんうんうん、
これ私もすごく同感なんですよ、
はいはい、
これまあもうちょっとこう別種の仕方で言い換えると、ちょっとまあそのいろんな、何でしたっけ、小林さんも話されてたみたいにいろんな使い方ができる場所みたいな
の
になると、
はいはい、
まあちょっと面白くなるので、
そうですね、
考えてることですと、
あ、
なんかそのすごい面白いこう集団って、
うん、
ここからいろんなサブグループが生まれてくるような、なんかそういう集団ってたまにある。
はいはいはいはい、
例えば私が経験したのだと、大学でなんか自発的に立ち上がった、まあ、大学院の頃の大学院生と学部生を交えたような、うん、まあ、研究者のこうグループみたいなものがあって、私がその立ち上げに関わったんですけど、うん、
はい、
面白いのが、そっから死ぬほど読書会とか勉強会とか、じゃなんかこれ学科発表しようよとか、分野を超えて集まってるのに、なんかそういう派生的な勉強会とかがすごい、
はい、
すごいたくさん立ち上がったんです
よ。面白いですね。だから本来のメインの、そのサークルっていうかグループとは全く違う趣旨のものがどんどん展開してるってことです。
そうですそうですそうです。
ま
あ、もちろんそのそういうものが生まれたらいいなっていう工夫はあったし、まあ、仲が良かったとかいろんなものは別に理由はあるんですけど、
はいはい、
いうグループを生むグループって面白いなって思ったんです
よ。あ、面白い。グループを生むグループって面白い。ああ、ちょっと今その話聞いてて思い出したのが、あのベトナムとかあっち の, その東南アジアの住居空間って、もう特にその戦後とか云々関係なく普通に中と外が曖昧で、あの、うんうん、日本みたいにその玄関とか廊下ってあんまなくて、ドア開けるともういきなり居住スペースで、うん、
はいはい、
しかもドアが開いてるんで、もう路地に、あの、まず景色も、景色とか室内空間の風景がもう完全に漏れ出てるんですね。
なるほど。
それを、まあ、中の人も別に、そもそも中と外っていう概念が多分ないんですよ、うん、あんまり。まあ、我々が考えるのはなくて。で、しかもその、食事の時はテーブルを外に出して、まあ、路地で食べるっていうのは、うん、なぜかというと家の中が暑いからみたいな。だ、中と外の感覚がすごくこう、あの、まあ、ホラーな的というか、昔の洞窟とかってのは別にグラデーションでこう、あの、どこまでがホラーなの中で外でみたいなって、我々が後から山があって、うん、穴があってっていう、そういう定義をする、さっきの文法と一緒ですけども、なんかこう言葉で定義することで内と外ってできてると思うんですけども、彼らにとっては
結構屋根みたいな場所なんですね。
そうそうそうそう。もう。
単なる屋根があって。
そうなんですよ。屋根があるっていう感じで、別に、あ、もっと言うと別にそこ、あの、晴れてるときは屋根がないとこまで飛び出して食べたりとかも、普通に来てるぐらい、うんうん、あんまりこう、教会ってものを意識してないなって話があって、うんうん、それであの、僕あの、あれ、エドワード・ホールでしたっけって、本当に、社会学者か何かで、あの、隠れた次元っていう本があって、それで、プロクセミックスって距離感、なんかあの要は対人距離とかの話をしてる方がいるんですけども、うん、その人って、例えば社会距離ってあるじゃないですか、こうパーソナルスペースとかいろいろあるんですけども、まあ、あれをこう全部こう数値化して、まあ、これぐらいの距離はこうだこうだ統計出してるんですけども、多分さっき の, そのベトナムの例とか、戦後 の, その鶴見さんの例は完全に外れ値だと思うんですよね。それ統計に乗らない。でもなんか、統計に乗らないけれども、あの、なんかそこに、じゃあ豊かさが あるかないかっていうと、僕はまだその圧倒的なリアリティがあるなっては感じるし、うんうん、さっきの鶴見さんの話してた、まあ、それはまあ戦後のこう、なんだろう、まあ、そうしなければならなかった環境下での工夫の結果だと思うんですけども、なんていうのかな、こう、そうやってブリコラージュすることで、まあ、あの豊かな、まあ、多分豊かさを、豊かっていうのも、なんだろう、多分、無意識的に潜在的にその生活を味わいたいっていうのがあるから生まれてくる行為なのかなと思って、
うんうんうんうん、
で多分そのさっきの谷川さんがサブグループがこう生まれていくのもなんとなくベクトルはこういうふうにしてこうねっていうのは最初に添加剤的に入れるかもしれないけれども、うん、予想以上のブーストをしてバーンっていっちゃったみたいな話ですよねきっとね、グループが。
そうですね、うん、なんか多分さっきのこう敗戦後の道みたいな場所で、うん、こういろんなこう多分こう井戸端会議みたいなのも生まれたはずなんですよね、
うんうん、
だってあの夕方になるとみんなこう道に出て、
うんうん、
こう何かを焼いたりとかどっかから、まあ、闇市みたいなところから手に入れてきた食材とかをなんかこう持って入ったりだとか、うん、なんかそういうお互いの動きを見ながらなんかこう会話するみたいな、うん、まあそれはプライバシーがないということでもあると思うんですけどあるいはキッチンが破壊されてるとかなんかなんかこう必要な資源がないということでもあるんだけど、うん、なんかそこで生まれたちっちゃななんかこう、うん、会話のコミュニティっていうか共同性みたいなのが、
うん、
なんかすごく大事な気がするんですよね。関係を生む場所ではあったみたいな、
はい、あれですよね、こうきっと漏れ出てきてるものですよね、なんかこう、うんうん、作り出すっていうよりなんだそのあんま能動的ではないけれども違うな、能動性もあるか
どうなんでしょうね。でも外で振る舞っているので、うん、もう見えちゃってるっていうのはあるのかもしれないですね、
うんうん
うん、なんかただこう個人的にこの道とか路地とか
はいはい、
ああまあ、やっぱ家はあるんですよね、
うんうん、
それぞれの先ほどのなんか小林さんの例だと、もう家からこう外がもうほとんどこうなだらかにこう通過になってる、はいはい、通過というこう、
はい、グラデーションでつながってるみたいな感じですよね、
は
い、
でも先ほどのこう日本的な例だと、
はい、
まあ、一旦家の区切りがあり、
うんうんうんうん、
子供たちは主に外で遊ぶとか、
うん、
料理は主に外でするってい
う、うん、
一旦自分たちのこうベースみたいなものを、
うん、
ホームみたいなものを、
うん、
一旦別のところに持っているみたいな、
うん、
だからまあさっきの割とこうそれぞれがもしかして個室みたいなの持ってて土間とかみたいなところでたまたまこうすれ違うみたいな家のイメージにはもしかしたら近いかもしれない、
うんうんうん、そうっす。じゃあ道のような路地のような空間で、
うんうん、
あったらなんかすごいいろいろ可能性を感じ、可能性とかなんかすごくほっとできる余白、それこそゆとりがある、ね、ゆとりじゃないけど余白という、
本来なら通り道なのが面白いと思うんですよね、
うんうん、
本来なら通り道なのにそこで人がなんかこうよどんでなんか頼ったって、
はいはい、
なんかそういう人同士が、うん、なんか作業しちゃってるわけですよね。
そうですね、
あそこで遊んだりとか、
いいっすね、よどめる通り道ですね。よどめる通り道をいいかも、うん、
なんかそういう場所は結構面白いなと思います。
ああ
確かに、なんかマルシェとかってなぜかこう道とかでやったりするじゃないですか、
はいはい、
潜在的にそういうこと
はやっぱ潜在的に求めてるんですかね。
確かに
のね、確かに、
でなんか一時的に遊びたい、通り道を占拠して作業したいとか、
は
い、
ね、
うん、
多分やっぱりまあベースがあるからそういうとこにちょっと一歩旅に出るじゃないか、外に出るってそれセットですよねきっとね、さっき谷川さん、ああ面白い、よどめる通り道で、ね、
学校の廊下とかでもよく遊んでた気がする。
そうですよね。
いや確かに、
あ
なんかそれが区分けがあんまりないですよね。
そう、それでごめんなさい、ちょっとそれで連想、いや学校建築ってとある時からそこのアクティビティをもっとこう廊下をそこでアクションを起こす場所にしようっていうのを能動的にやりすぎて廊下と教室の大きさが同じぐらいになったりとかってあるんです。なんかそれってなんかそういう漏れるものを漏らそうよみたいな感じもあって、すぐにこうなんかそういうちょっと考えたこういうのがあったらいいなな プログラムに取り込まれることってまあまああるなって今ふと思い出しました。
なんかやっぱりそれはちょっとそれは違うような気がします。
なんかあれあれその意気込みはいいけれどもっていうのはね今ふと思って、だから通り道とか路地で居続けるその、うんうん、なんていうかそれ以上にそこがだから大通りになっちゃうとまた違う高速道路になっちゃうんで違う目的に固定化されちゃうけど、よどんでいられるその境界線にこう要は厚みがあるっていうか幅のある境界線みたいな境界帯みたいな境界道みたいな境界はありますもんね。その、
多分その都市計画のケビン・リンチっていう人
は、はいはいはい、
パスであるべきなんで
しょうね。そうですね、パスですね、そうですね。
通り道、何かと何か、目的地と目的地をつなぐものなんだけど、うん、そこがなんか一時的に誰かの居場所になったり、うん、なんか新しい関係が立ち上がったりする場所になるというのが面白いのかなと。
うん、
なんかパスをパスとして使いなさいって、あえて言われることで、
はい、
逆になんか人間の天の弱さ。
はいはいはい。そうですね。
なんかしてやりたいみたいな。
面白い。それをちゃんと概念としてインストールすることで、変にこう、拡大解釈か自己解釈せずにっていうことも大事ですもんね。
そうなんですかね。なんか、私のお世話になった那須浩介さんっていう研究者の方が、はい、ヘリっていう言葉をよく使って、
はいはい、
ヘリって、まあなんかこう、ヘリだけをやっぱ独立して生み出すってことはできないんですよね。うんうん、ヘリって縁って、
はい、はい。
終焉の縁です。
はい、はい。
なんかヘリだけ、ヘリは、まあその縁側の縁みたいな、
ね。そうですね。
だから、縁側は面白いものですけど、縁側だけを独立して生み出したり、家、ぐらいでかい縁側を生み出したら、それは縁側で多分ない。ヘリもそうで、ヘリだけを独立して作るって、いやヘリはなんか他のものあってのヘリでしょ
う。
でもヘリがあるっていうのが面白いんだよ。
そうですね。
大学の周りにを取り巻くような大学、学生街みたいなのがあるじゃないですか。だから大学がある種こうダラダラと露出してるように見えるわけですよね。大学でしてる議論を授業が終わっても外のお店とかで継続してる、はいはいはい、ああいうものが大学という文化を豊かにしてるんだって。
そうですね、そうですね。
でもなんかそれがあったらいいかっていうとなんか、
それだけだとなんか無法地帯になっていくから秩序があった上でのヘリのだからそこは共存できるのが多分だ、そのそれやっぱでもやっぱそのこのネガティブケーパビリティのまあでまさにそういうことですよねと思うのは、そういったモヤモヤっとしたものをこうなんていうか持続するできる、多分そうやって人間、まあ人、まあ人の心の方なんですよねきっとね、そういうのが実現できるかどうかって、あ、ヘリ、ヘリ
大学の中に作り始めたら違いますよね。
そうですね。そう。あ、でも周辺の話、ヘリの話はまさに。そうですね。まあ今、谷川さんからもらったこと、まあまあ空間に名前つけてみようかみたいなお話で、多分、それもこう、これがベストだねじゃないところで、今後の思考のきっかけになるような言葉がいくつも出てきたのがすごい楽しくて、まあ僕は単純にやっぱその、グループがグループを生むみたいな話とか、よどめる通り道とかね、まあその話、あとはさっきのその那須浩介さんのヘリですね。そこからまずはヘリの家みたいな、もうヘリハウスみたいなのが作れたら、僕では谷川さんが家作るときはヘリハウスを作って、もうありませんみたいな。そういう、だって言ったじゃないですかって言ってる。
本当にこのポッドキャストをゆっくり聞き直してもらうしかない
です。そうそう。そんな感じができたらいいなって、すごいなんかいい話ができてよかったです。すごい学びになりました。
あ、いえいえ、こちらこそ面白かったです。
いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。